のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今回のトークテーマは液体ということで、
液体、は
い、いや前回、はい、ちょっと最後ギリギリどん兵衛の話で、
どん兵衛の
あれは面白かったね。
あれ意外でしたね。意外がびっくりしました、う
ん、知らんかったですね。
なんか東日本バージョンと西日本バージョンはちょっと味が違うっていうのは、でそれは僕も聞いてたんですよね、
うんうん
うん、で浜松あたりが東西の分かれ目なんでしょうか ね
それ知らなかったっすよ、
うん、へ
ー、そうなんですよ。
いや
びっくりしましたね、ほんまに。
ぜひ関東行った時は僕どん兵衛買ってみよう。
いや僕もそう思いましたよ、
ね、
今一番食いたいもん何ですかって言われたら関東のどん兵衛っすもん。
いっぺんあの液体のスープ入れてみてよ。あれ液体なんやと思ってね、ほんまびっくりしたわ。初めて見たと思って。
ちょっとその話に一個だけ僕も絡んでいいですか、
うん、
この前人生で初めて焼きそばを作って、あのカップ麺の焼きそばを作って、うん、火薬入れ忘れました。いやあります、忘れたこと。
あのお湯捨てるやつでしょ。
お湯捨てるやつですよ、
カップ麺
の野菜キャベツとかの乾燥しとるやつをこう。
ああそれ、ね、焼きそばの UFO ペヤングとか。
ペヤング、
あペヤング、
うん、自分で
ペヤングが一番好きな。
僕ペヤング派っすね。
うーん、僕はもう間違いなくぶっちぎりダントツ一番が日清焼きそばなんて。
ああ日清焼きそば一番やね。ああ焼きそばは日清焼きそばやね。
日清焼きそば、
あ
それはカップの方が手軽やと思うけど、
はい、袋の方や。
俺なんかあのカップの焼きそばのソースが液体でしょ、
うん、
はい、
なんかこうね、
わかるわかるわかる、
ちょっとべちょべちょ感が嫌やね。なんか
世代が近いからかもしれないけど、僕も袋麺の方が好きですよ。カップ麺よりも僕はエスコックのワンタン麺がいまだに好きやし、
いろいろあるんやな。
もう絶対日清焼きそばやわ。
日清焼きそば、
焼きそばやったらね、日清焼きそばやし。
なるほどな。
その UFO 系とかペヤングとかもう何年も食べたことないわ。
僕も全然食べたことないです、
ね、マジっすか。
食べたことない。
なんでなんかあれ、
はい、
まあ、あったかいかもしれんけど、なんかね、うん、焼きそばいう感じせえへんやん。
せえへん。
え、するする。
日清焼きそばやったらちゃんとフライパンの上でちゃんとするんやで、
はいはい、いやわかりますよ。もう日清焼きそば学生の頃とか、要はあれの袋の方が安いから。そう、
安いから。
あカップ麺より袋麺の方が安いやないですか。20円の話ですけど。
そうそうそう、それはだって俺のその高校の下宿の頃さ、
はい、
あの勤労百貨店ってあってね。
勤労百貨店。
勤労百貨店
あるんすよ、ミリーさん。
これ
それ、これね、あのデパートですよ、デパート。デパートですよね。そ
う
そ
う
そ
う。勤労者向けの百貨店っていう意味で、うん、勤労百貨店だよね、あれ。
あ、そうなんすか。
そうそう。勤労感謝の日の勤労と一緒さ。
カタカナは思ってましたわ。
違う違う、あれ、勤労者百貨店ね。
勤労百貨店、
うん、だから勤労者百貨店が勤労百貨店だったの。
勤労百貨店、
へえ。
で伊勢の人ら、あ勤労行ってこうてくるわ。勤労行って言うてな。
勤労勤労言いましたね。
僕は高校の時、はい、その勤労百貨店行くとね、
うん、
ラーメンが特別安いんです
はい、はい、
でおまけに袋入りの麺で、うん、そのもう定番中の定番みたいなやつはほんまに安くてね、
はい、
こう紐でこうなんていうの、一塊にして10個売りとかでやつのを買うと、うんうん、
ちょっと待ってください、紐でくくってあるんですか、ラーメンが、
う
ん
う
ん、
このやつね、
紐でこうくくってあって、
いや見たことないわ、
紐でくくってある、一まとめで持てるようにでそれの10個入りとかで買うと、
はい、
1個あたり僕ね今でも覚えてるわ、はい、32円やって、
うわ安
い、32円、うん、
それで俺高校の時下宿で1年生の時ね、
はい、
1年生の時一応あの2年3年の先輩らの中でも、
はい、
大学に行こうとしてる人もおったん で、
はい、
でそういう人は夜中まで勉強してはったから、はいはい、だからその夜食を作るのも、うん、めんどくせえやろなとか、
あ
鍋あろったりあんなん気の毒やなと思って、うんうん、で俺1年生の時先輩なんやったら俺いつでも声かけてもうたらラーメンぐらい代わりに作りますよ言って、
うん、後輩やもん、
うん、
めっちゃ優しいやない
ほらほんまが中村それすげえ助かるわとか言って、
うん、
おまけに卵入りとか言って、
はい、
で下宿の朝ごはん あんまりみんな食べへんかったり先輩らするんですよ、うんうんうん、で僕1年生の時に遅掛けに食べに行くと一人一個ずつ割り当てられてる生卵が、
はいはいはいはい、
食べへん先輩の分の生卵を全部回収していって、
やばい、かしこすぎる、
かしこすぎる、
かしこすぎる、
生卵を全部回収してきてな、はい、ほんで、うん、要するにちょっとわかめとかもラーメンに入ってた方がええかなと思って、ほんで味噌汁の横にいつも乾燥わかめみたいなのが、
はいはい、
乾燥わかめも最後になんか別の入れ物を見ておばはんに見つからないようにシャッて入れて、
はい、
それで乾燥わかめも部屋に常にキープしてあったんよ。
じゃあ朝食の時に余った乾燥わかめと卵は部屋にあると
。そうそれでその先輩らのために作るラーメンのあれの栄養がちょっとでも栄養価が上がればなと思って、
はい、
であの月見ラーメン、要するに卵割ってそれでわかめパラパラ入れて、
はい、
ほんで150円や。
あ、150円くれる。
いやいや、A 後輩じゃなくてしっかり利益取っとるやないですか。そうそうそう、かわいい後輩やないやないですか。120円くらい利益取っとるやないですか。
めっちゃええ利益やで、
あ、
ほんの毎日毎日5杯や6杯は毎日作ってたね。毎日、
賢いっすねやっぱり、
すごいわ。
なんかだって他やることなかったから、麻雀以外することなかったんで、
麻雀するかラーメン作るかみたいな、
ずっとその金曜と土曜は夜中ごそごそ出てかなかったんか、
夜な夜な。
ビリさん炭酸水いただきます。
あ、いただきます、いただきます。
僕あのドンベイで僕も言いたいことがあったんよ、
はい、おお、はい、
昔ドンベイの宣伝してた時に、
はい、
山城慎吾さんと川谷拓三さんに対してる、うん、がしてたのね、
はい、
でそうそうね、大阪のとあるところに山城慎吾さんがずっと来てたところに、
はい、
僕アルバイトで行ってたことあって、お寿司屋さんやったけどね、
はい、
でお寿司屋さんでアルバイトしてるときに山城慎吾さんがこっち側に来るときにいつも寄ってたんよ。でいつも僕にくれたお土産が何だったと思いますって思っとったんですよ。どん兵衛に関係するもんないけど、ね、
どん兵衛ではないんですね。
どん兵衛じゃないよ。どん兵衛って日清さんが作ってるやんか、
はい、
僕知らんかったんその日清の関係やっていうの。
なんかくれる、お土産でくれる、
そう、これ、は
い、京都のお揚げ、
あ、近い、うん、乾燥のね揚げくれたんです。
ほぼ正解やないですか。京都のお揚げと乾燥のお揚げで正解って言ってください。
正解、京都だけわかんないけど乾燥の、ね、はい、揚げにこのぐらいなんていうかな、それこそ10本かぶっちゃうんやけど、
え、
こんな箱に入ったやつこれ揚げるわって言って、
え、あのだからどん兵衛に入ってる揚げだけを、
揚げだけを箱に入ってるやつくれるんです。
はー、
ほんで聞いたら揚げだけ売っててんて、
はい、
あのどん兵衛の揚げってうまいですよね。
結構うまいん
です。甘くてさ、
そうそう、あれだから京都かどうか知らんけど、それも正解正解、揚げだけもくれたの、この箱に入って、はいって言って、
ほなじゃあそれ使いながらどん兵衛、うちは2枚入りですって売るじゃないですか。
いや、でそれ家帰ったらおかんは味噌汁にその前に取ったんや。
あ、
結構美味しかったんや。
なる、へえ、揚げだけ売っとるんですね、うん、
揚げだけ売ってたらしいよ。
でも考えたら揚げって、
はいはい、
お揚げさんって言うたりしますよね。
お揚げさんって言います
ね。お揚げさんって言いますよね、うん、なんかこの関西弁っておもろいの、なんか食品にさんつけるじゃないですか。
さんとかちゃんとかね、
あめちゃんとかですよね、
うん、さんつくの多いで、なんか
おかいさん、
おかいさん、うん、おかいさんとかさ、
おかいさんって
何ですか。おかいさんっておかゆのこと。
え、おかゆさんじゃなくておかいさん。
なんでかおかいさんって言いますよね、う
ん、おかいさん、
うん、初めて知りました。
風邪ひいたやったらあんなシャマンだもんな、おかえさん炊いてあるわ
言うて、そう、おかえさん炊いてあるわ、
おかえさん、
うん、え、おかえさん、なんかお揚げさんとか、
はい、お揚げさん、
え、
お揚げさん
って、お揚げさんって言います、うんうん、他もね、さんつくのあるでしょ、うん、
お稲荷さん、
あ、お稲荷さんとか、うん、
あ、え、関東行ったらお稲荷さんじゃないですか。お稲荷ですか。
知らん、関西、俺関西人やから。
あ、そうですよね。
お稲荷さんとはあんまり
言わへんのですか、
うん、お稲荷さんとか、
はい、
う
ん、お揚げさん、
なんかこれ食べ物じゃなしにでも、はい、例えばあの昔湯沸かしたりご飯炊いたりしたあの奥戸さんとか、
奥戸さん、
あれでも奥戸さんって、
うん、さん付けっすね。
それこそ、
はい、
ね、あの太陽のことおひさんやもんな、
うん、
お月さんにおひさん、
お月さん、おひさんって、いや関東も言うでしょ、
おひさんって言うの、
おひさん、おひいさん、
おひさん、おひさん、
お天道さん、
お天道さん、え、 この何関西だけなんですか、さん付けちゃん付け文化は。
なんか妙に多い、なんかそれ、うん、なんかそういう食べ物にでもそうやってさんをつけたりするっていうのは、
はい、
なんかやっぱこう、うん、なんかあったんちゃうかな。だって例えばうどんでもあの刻みとか、ね、はいはいはい、揚げ刻んだやつ乗っててとかって、ああいうメニューは関東にはないです
よ ね、 もんね、
うん、
へえ。
またあのタヌキとキツネが違いますよね。
違う関西と関東違うもんね。
タヌキとキツネの違い、タヌキとキツネの違いって知っと
分からへんす。
キツネ言うたら、
はい、
うどんにお揚げさんが乗ってるのがキツネ、ね、
はいはい、
タヌキって言ったら、ね、うん、お蕎麦にお揚げさんが乗ってるのがタヌキですよね。
スミちゃんとこはね、
え、
神戸とこは違うんですよ。
神戸違うんですよ。
なお
と タヌキって言ったら、
はい、
天かすが乗っとん
じゃ、それがさが関東なんですよ。
あ、そうですそうです、関東がそのタヌキや。で神戸とかはごめんなさい、あの
蕎麦に、
蕎麦に
刻み揚げ、
刻み揚げ、
ね、刻んであったりするかな。キツネは刻んでない。
刻んでない、ね、三角形。
キツネは全国共通なんですね。
そうそうそう、
タヌキは地方によって違 う、
か、関東があの天かすや、
天かすや、
関東は天かす乗っとるし、
うん、だからタヌキって頼んだら、
はい、
あのうどんにしますか、そばにしますかって言うてくんね。え、タヌキはそばでしょ。
そばしかないよね。
タヌキ言うたらそばくれ言うてんのと一緒ぐらいの感覚で言うてんのに、
はい、
うどんにしますかおそばにします。だから関東行くと、
はい、
きつねうどんときつねそばっちゅうのがあんねん。
あ、絶対ありえへんね。
ありえへん、
きつねうどんだけやもん。
ああ、なるほどっすね、
うん、このタヌキも、
うんうん、
天かすが乗ってるのがタヌキなん。だから、
はい、
天かす乗ったうどんのことをタヌキうどん言うて、うん、
はい、
天かす乗ったそばのことをタヌキそばって言うねん。もうそれ全然違う。
違う僕ら神戸とか大阪はハイカラやもんね。
来た時思いました、それ、これなんや思ってハイカラ、ハイカラうどん、
天かす乗ってるんよ。
ああ、
あの、あ、
ハイカラって言うんですか。いや、それ俺初
め
て
大学来た時に、ハイカラうどんってなんなんや思ってワクワクしながらパン頼んでみたら
天かすの届
け、みたいな。
あ、そうなんすか。いや、天かすなんかグッて言えへんやね、あのね。
まあ確かに今それこそうどん食いに行ったらね、何々製麺、丸亀製麺とかいろいろ伊予製麺とか言ったらもう入れ放題
ですからね。生姜と
生姜天かすね、入れ放題ですからね。昔だけどそれでこう、そんなプラス何ぼえみたいな感じ、
あれがメニューやったからね。
で、そういうことですよね。
僕大学東京やったけど初めて、はい、あの盛りそばって今わからなかったんよ。
盛りそば、
うん、
盛りそばって言ったらザルそばの海苔が乗ってないやつでしょ。
僕らガキの時こっち側でそば屋で盛りそばなんて言葉なかったから、
あ、
ザルそばしかなかったの。
ああ、
そうそうそう。
え、ザルそばはザルそばですよね。
ザルそばは海苔が乗ってる。
海苔が乗ってんね。
はは。
刻み海苔が
どう。刻み海苔が乗ってる。
盛りそばは海苔が乗って
ない。乗ってないねって。乗ってなくてお汁につけて食べるやつ。
50円ぐらい安い。
へえ。
あの海苔がね、50円。
あの一つまみの海苔50円
ない。パラパラですよね。
パラパラ。
ハッと掴んで刻みなりシャッっていうぐらいのあのあんだけで。
そう。
けど江戸っ子はな、あの、はい、箸に海苔をがつくのが嫌っていう人があれおるん
ですね。よし、知ってる。そうそうです。
箸に海苔がつくのは嫌。
あの箸についた海苔取ろう思ったらこの前までなんか
クシーってこれ。
ってこうしごかなあかん
ね。
だからそうやってこう言うのが
ダサい、カッコ悪い、
ダサい、カッコ悪い、粋じゃないみたいな。
なるほどね。
なんでその、
はい、
こうなんちゅうかな、
うん、
あの、まあ、東京の人っていうか、なんか浅草でな、
はい、
俺浅草が好きやから、
あ、行きますよね、
なんか浅草へそば食いにわざわざ行ったりとかしようや。そうするとなんかその、
はい、
独特のもんがあるよやっぱり。
独特の
その箸先をそんなにねぶんな、なめんなみたいな。
はいはいはいはい。
うん、なんか考えたらあの箸を揃えるにしても、
はい、
あの俺そのこんな人おったわ。お箸さ揃えるとき、はい、先っちょをこう揃えるとき、はい、出て揃える？
チンチンです、
ね。こうコンコンって床に、
はいはいはい、
床とかテーブルの上でカンカンってやつか、うん、こうなんかこうお盆の上でとかでコンコン、うん、でそれをな、
はい、
裏側でカンカンって揃えるの。
ああ、
裏側、はいはいはい。
その箸の根元側の太い方側を、
てる方の方、
うん、コンコンって揃えたら、これでも先っちょは合うやろって言って、
うん、
箸の先をなそんな下につけるもんやないっちゅうて。 チクッと言われたことはありますよ、
うん、もう絶対今日からそうしようかっこいいわ、誰かに見つけてもらおう、それあれ、ウォーリーさんちょっとかっこいいですね、橋のそれ方、イメージできた見つけたら言ってください。
東京の大学で初めて千葉におるおじさんに、それこそあの回ってない寿司屋連れて行かれた時に、うん、あの握り寿司は手で食えって教えてもらった
んですよ、ね、握り寿司は手で食え、
手で食えって言って、そんな世界も知らなかったけどね。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。教養エンターテイメント、落語と弾き語りのコラボレーション、鹿児島、大阪、東京、青森、全国4カ所にて公演。あんたの歌声に惚れたと中村は言った。あんたの語りに惚れた、神は言った。その2人の共演、落語と弾き語りの共演、互いが互いの芸を引き立たせ、主役と主役が織りなす時間。詳細は黒船カンパニーホームページにて。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
3今探しとった時なんか結構あるね。
ありました3、
うん、いやあるんちゃうかなと思って。
ああ なんやらさん、うん、いや結構容器あると思うよ。
お豆さんとかね。
あ、うん、お豆さん言うっすね。
お豆さん大丈夫かなとか、
うんうん、なんかこう大事なもんには3つける、うん、
ますよね、
感覚あると思うよ、うん、お豆さんね。
お豆さん大事なものにつけるんですかね。思いつかへん。こう普段使っとるけど思い出せ言われるとなかなか出てこへんもんですね。
おかいさんやで。おかゆに敬語使ってんねやで。お稲荷さんとか。
お稲荷さんね。
それはこう
なんすかね。あのお芋さんも言うわね。
お芋さん言いますね。言いますね。
さ芋ごときに敬語使わんでもええがな。
されど芋ですよっていうことなんですかね。
ねえ、
だこれこうまあまあ食べ物にも神様命が宿ってるよみたいな考え方があるじゃないですか、うん、っていう風な意味合いでこういろんな食べ物にもさん付けをしてこう、まあ、感謝の気持ちなりのこう、うん、もうちょっと崇めるみたいな感覚なのかなみたいなのをふと思いながら、でそういうような観点で見たとするとき、関西と関東ってまあ、どちらも神さん大切にしてると思うんですけど、どっちの方が大切にしとるんですか。
どっちなんやろうね。
なんかパッと思った感じ、あ関西の人の方が大切にしてそうかなみたいな感覚が僕パンと入ってきて、
どこから入ってきて、
なんとなくこのさんっていう文化ですよ。
ああ
神さんとか、まあ、神さんにまあ様の方がええかもしれないですけど、
お地蔵さんとかな、
お地蔵さんとか、うん、
食い物じゃないけど神さんで言うの。お地蔵さんって前も言ったよな、はい、なんかあ閻魔大王のあのなんていうの子供たちみたいな感覚なんですねあれね。で町のいろんなところにお地蔵さんってあるやん、
う
ん、でそれが要するに、は
い、
今で言うなら防犯カメラみたいなもんや、うん、
ああ
お地蔵さんが見てござるわけよ、うんうんうんうん、でそれで
見てござる、
うん、お前が死んで、はい、死んであの世行ってな、閻魔大王の前へ行った時にな、
はい、
あのああお前のことは分かってると、
なるほどなるほど、
地蔵さんたちから全部情報は来てるからって言うんで、閻魔大王の前ではもう嘘はつけませんみたいな、うん、なんだ君は地獄行きやなんとかや言
う
て、
へえ、そういう役割なんですか。お地蔵さん、
お地蔵さんってそういう役割なの。なんで何気ないところの道端にお地蔵さんって、はい、
ポッてあります
ね、
お地蔵さんってらしい。
そうなんですね。
紫尺の落語で言うてた
情報源が
地獄八景亡者の
パーマネージをしてます。
あれおもろいですよね。
観光案内するやつです
ね。そうそうそう
長い話だけどね。
長い、ちょっと長い話なんですよ。ですよ。で、どこやらの宿は何やらでとか、もうね、おもろい。ほんまにテンポ早いし、あれはなかなか真似できへんわ。 僕あの年末落語やるんですよ。
で聞いてます。それ
その告知もしたかったっす。
そうそうそうそう。
はい、うん、もうホームページに情報出てますんで。
あ、そう、ね、出てるんや。
はい、10月14日
どうしようかな。
ネタまだ食ってないのね、
ま、えネタは。いやだけどまあ一つはまあ僕の鉄板のところ、例えばあの焼き鳥屋のシーンか、あの本になぞらえて新幹線の中で高校生にいろいろ話すみたいな風にするかっていう創作系一つ自分で考えて、
はい、
まあやろうかと。一つはまあ古典落語で何かやろうか。でも年末なんで何かちょっとこう枕言葉のところで、何か日本人はもういろんなこう神さんっていうもんを皆さんはどう捉えてどう感じてますみたいな、まあ、八百万とかいろいろね、何にでも神さん宿ってんだという日本のこう考え方みたいな。でそこからね、これからもう年末やから、
うんうんうん、
それこそねクリスマスになったらやれフライドチキンじゃケーキじゃ言うて、
うんうんうん、
キリスト教徒でもねえのにみんな大騒ぎして、はい、1週間も経ったら今度は初日の出だ初詣だって、
うん、
ね、本当に、
うんうん
うん、あの何にでも合わせていくというか順応する不思議な日本人みたい な、
うん、
なんそんな枕言葉から、まあ、いろんな神さんおる中で、あの貧乏神って知ってます話、
はいはいはいはい、
あの主役のあれやろうかな。
ああ、主役じゃないですね。
あ、貧乏神、
貧乏神っていう話があるのよ。ちょっと泣けるんやってこれがまた、
うん、話だけど
帰り聞きましょう。貧乏神、
貧乏神、これある日突然もうろくでもね働かん男のところに貧乏神が取り付くんよ、
うん、
で家主さんとこう、またお前嫁はん逃げられたらしいやないか言うて、でして、いやあれもひどい女ですわーちゃんのとこから始まって、でなんやかんや言うてて、
はい、
だけどそのあの家賃だけは、
はい、
お前入れてくれにゃうちのお前かかがうるせえやちゃんのこと言うとこから始まんねん。そしたら、まあ、起きとってももう腹も減るしやることねえし寝ようか思って、まあ、早から寝てたら、うん、ほんとは枕元でちょっと気配感じて、ほいで誰やと思って夜突然家の中におるから、もう痩せたじいちゃんがな、ほいで誰やお前どっから入ってきたんやとか言ってさ、こう騒ぐんよ。そしたら大きな声を出すな誰お前誰やとか言って大きな声を出すなとか言って誰やお前とか言ったら、わしは貧乏神や貧乏神、貧乏神ってあの貧乏神か、貧乏神にあのもこのもないからかいおもろい子なんだ
よいやおもろい思いますよ
でそっから、
うん、
まあ、貧乏神っていうのは人をどんどん貧乏にするんじゃないんやって、うん、その貧乏神は言うんよ、
うんうんうん
うん、そこそこ働いたその養分を横手からチューチューチューチュー、
はい、
吸い取りながら、
はい、
いつまでだっても暮らし楽にならずという、
うんうんうん、
それでそこそこ働いてくれるところからチューチュー養分吸い取るのに、お前は腹から何もしゃ働かへん言うて吸うもんがあれへん言うてで俺はなんで、まあ、実は貧乏神の中でもそんなにあのチャキチャキしてる方と違うねん。どっちか言うたら、トロ臭い方の貧乏神なんやと。で、人につくからお前に少々働いてもらわにゃ言うてさ。ほいで、そしたら、いや、働きとうとも俺働かれへんて、って。なんでや言う話になって。だってな、わかるやろって、もう金も何もなしになって、最後の最後、つったら、俺はお前職人やからな。もう一番金目のもん言うたら道具箱やって。で、その道具箱俺も質屋に入れてしもとるからな。そやから道具箱なかったら職人は仕事にならん言うて。そやで働かれへんって言うて。お前アホやなって、道具箱に質屋入れてお前ほんまにアホやなって言うて、全然こけ落とされてさ。で、しまいのしまいに、あの俺も知り合いであれもおれへんから、あの貧乏神ちゃん悪いけどちょっと金貸してくれへんかで結局貧乏神から金借りて、ほいで一夜から道具箱出してくんねん。で道具箱出してくるんやけど、3日働いたら、
はい、
またちょっと雨が続いて、
はんはん、
そしたらまた行く気なくなってもうて、ほいで働かへんなってさ、ほいでまた全然働かへんなったら、貧乏神が内職するようになって何やったかって、爪楊枝削りやんねんけど、爪楊枝削り、片方ちょんちょんにこう、こう削るわけ。
はい。
せけど、逆側もったいないから貧乏削り言うて、もう片方側も削って、両方で使えるようにしたら、あの、内職の大元の人に怒られて、貧乏削りすんだ、言う て怒られてそれでクビになってその後やることなくて今はあのこの近所の洗濯物をねあの代わりにビンちゃんが洗濯してそれで乾かして干して畳んでそれ戻してなんぼかの金であれでなんとかこの家の家賃も払ってまあ今俺あの貧乏神とちょっと招待しとんねんっていう話ね。それで最後の最後はあのその貧乏神の持っとるあのズタ袋財布の中から、ねはい、その金ちょろまかしてよしこういう友達とよっさんと二人で酒飲みに行くんよ。ほいで、てて、らたらたらって上機嫌で帰ってきて、おう、ピッチャー帰ったで、ちゃな感じで帰ってくんねんけど、貧乏神、自分のズタ袋の中から金なくなってきてんの、気ついとったから、わしもお前と別れるっていう話。そやけど、体だけは気つけやいで、これから冬になって寒くなんねんで、あた、加藤チベトになってたらどうすんねや、いで、お前体だけは、言うて、そうやって言いながら貧乏神と最後はさよならする話なんやけど、なんか結構、青みたいに笑える反面、なんかこう、ちょっと切ない話なんや、
う
ん
う
ん。
そうですね、うん。
正月前の年末やし、
ええじゃないですかそれね。
貧乏神
いやけど絶対いいと思うんすよ。なんか笑いなんかねやっぱりこう中村文明が、うん、とユーサミンさんがするんで、うん、笑いだけとかっていうよりもそういうこう教養エンターテインメントみたいな、うん、そんな括りでやっぱり
人情話向いてほしいね。
来てもらった方が絶対いいと思うんで。うん、
であとサミーさんがねサミーが歌ったら。
じゃあこの貧乏神言われた後にサミーさんは何を歌ったらいいんだってところが。
それは面白いと思う。
だからそれはなんかこうちょっと神様みたいなとかさ。う
ん、みたいなってなんか許可あるんですかね。
分からへん。
さもしかしたら即興作れるかもしれないし。はい、
もうだからもう。こういう話しながら社長が何話すかっていうことを決めてもらってサミさんが何歌うかまでをこう
そうそう
決め込んであとはもう当日バシッてこう合わせる
いい感じやね。
でサミさんと打ち合わせしようか思うてさ、うん、こう会うやんか、
はい、
会ってこんな話とかこんな話とかどうたらでとかって最初はなちゃんと打ち合わせらしきことをすんねんね
ちゃんと、うん、打ち合わせらしきこと
をそう、はい、そうこうしてるうちに、うんなんか知らんけどカラオケに行ってしまうん。カラオケ行くとさもうサミーさんの歌、うんうん、カラオケで聞いてみもう泣けるって本当にもうほんま泣かされるわいつも、あの、うん、泣かされるだってカラオケ行ってさ、ビリーさんじゃない、そのサミーさんが何か鼻からたくらんね、
はい、
こんなことして文明さん泣かしたろかとか、そんな別にもうなるわけないやん。で、何気にこう喋ってるうちに、うん、あ、こんな歌懐かしいよねとかって言ってたら、いや、はい、そんな歌歌ったことないけど、ちょっと歌ってみようかなって言って、で、結構ギター持ってる時あるから、
はい、
またカラオケ音鳴らしながら自分でギターもその場で、耳で拾いながらギター弾いて、ほんでこう歌い始めるんやけど、
はい、
もう原曲じゃない歌になっていくんよ。もうサミーの歌になっていくんよ。もう感動するんやって、それが。なんかこう、その歌は知ってるし、歌詞も分かってるんで、そやけど、もうサミーさんが別の世界の曲に変えてまうんで、なんかそれがガンガン入ってきて、ボロボロ。なんで俺、ライブってそれでいいんやと思ってる
の。その感じ、その感じ。
ライブってこれでいいんじゃないかなって。だからサミさんもどっちかやったら場の空気とか雰囲気を見ながらこう決めてたこうで行こうかって言ってたもんもなんぼでも変わっていくやろうし、
なるほどなるほど。
でまた変わっていったものにまたその後中村文明きっちり合わせてむしろ上回るもんまたこいつならやっていくんちゃうのという、その
な
んとも言えやん信頼関係というか、うん、そこに何かが生まれるんちゃうかなという期待感というかさ、
うん、
なんかこれが何より企むよりも企てるよりも一番自然体で俺たちらしきものができれるんちゃうかなという、うんうん、そういう感覚を共有して打ち合わせが終わるんよ。で、いいよく考えたら何も決まってなかったよ。
いやけどすごいそっちも分かるし決め込むっていうのの良さもあるしっていうところで、まあ、結局は中村文明とユーサミさん次第なんですよね。
だからそれが面白いと思うよ。それがやっぱりライブでありなんか、ね、セッションみたいな感じやしな。
ですよね。うん、そんなところでけどもまあ そんな感じでこう多分語りと音楽っていうところのこうもう教養エンターテイメントですよね絶対、うん、そこだけは、うん、あの譲れへんというかもう確固たるものかな、うん、みたいな、うん、
なんでいつもの僕が喋ってるような、はい、ああいうのともう全然
違う、ね、
全く違う古典落語を入れたり、うん、自分の体験落語を調理してみたり、
う
ん、それに合わせてサミーさんがどんな雰囲気を作ってくれるかみたいな感じの、はい、まあちょっとおもろいもんになりそうやなという、うん、予感はしてるという、
はい、
そんな告知も含めて時間が来ました。
はい、
お届けしました、
はい、
中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホームページよろしくお願いします。振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。